東日本大震災支援特別番組を京都三条ラジオカフェからお届けいたします。今日の担当は NPO 法人環境市民の下村静子です。さて、毎日福島原発に関連する様々な情報をここ京都三条ラジオカフェからお届けしています。そしてニュースも毎日ですね、慌ただしく様々な情報が入ってくるわけなんですが、今、入ってきているニュースということでご紹介をいたしますと、福島第一原発海水から4385倍のヨウ素が、検出されたということです。東京電力は31日、福島第一原発の南放水口1号機からこれは4号機用ということですが、そこから南330メートル地点で30日午後に採取した海水から法令限度の4385倍の濃度の放射性ヨウ素131を検出したと発表しました。29日に同じ地点で採取された3355倍を超え、これまでの最高値ということになります。また北放水口、これは5号機から6号機用の放水口ですが、ここの北およそ30メートル付近の海水からも30日午前1425倍の濃度の放射性ヨウ素が検出されました。これはいずれもですね、数値自体が上向いているということになります。そこで気になるこの海に、この放射性の放射性濃度の大変高いですね、汚染水が流れ込むことによって海洋汚染が広がること、これを大変気にされる方も増えてきたのではないかと思いまして、今日はその専門の先生にお話を伺うことになっています。電話でお話を伺いますのは、東京海洋大学名誉教授の水口健也先生です。水口先生、こんにちは。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい。
先生は、著書の中でもですね、原子力発電所とそれから海に関連するような内容のことを詳しく書かれておりまして、今回ぜひ、お話を伺えればということで、お忙しいところご無理を言いまして、ありがとうございました。さて、先生にまず、伺っていきたいことなんですけれども、早くもですね、テレビや、ラジオ、それから新聞などを見まして、この、いろんな、濃度が濃い、放射性物質が排出されていて、検出されているにもかかわらずですね、大丈夫というような、その安全宣言にも取れるような、報道がなされているんですけれども、率直に先生からですね、その事態をご覧になられて、どういうふうに感じられているかというのを教えていただけますでしょうか。
はい、まず、一番最初の、はい、確か3月22日に、東京電力が測った値を発表したんですね。
はい。
で、その時は、私はまずあんまり心配する濃度ではないということを、はい、考えていたわけです。
はい、
しかし、3月25日に1850、確か26日に1250倍という値が出て、はい、もうこれはもう完全に、非常に心配な値ですので、
はい、
特にヨウ素131は、はい、海藻に、取り込まれやすいというか、
はい、
吸着しやすいんで、
はい、
海流との関係、これまでいろいろ分かっている調べた結果等から、
はい、
福島県沿岸からは、千葉県の方に、
はい、
すなわち南向きに海流が流れているんで、
はい、
千葉県、私は千葉県の外房のいすみ市というときに住んでますけども、
はい、
そちらぐらいまで海藻、今取れているですね、
はい、
現在取れている海藻は食べない方がいいということを、はい、いろんなマスコミ等の取材に対して回答してるんですけども、
はい、
ほとんどそれは取り上げないですね。
あ、そうだったんですか。
それでですね、
はい、
私はもう一つ、この時点で、
はい、
これはマスコミの人にもそんなに言うと混乱起こるから 言わなくてもいいですけれども、
はい、
魚は心配だから私は食べていませんと、
はい、
いうことを、まあ、記者たちには言ったんですけどね。
はい。
だけどほとんど両方とも無視されてますね。
ああ、そうです
ね。で、ですからなんかこ、その後また値が高くなってきた段階で、はい、どうもね、マスコミの人たちが、はい、私は危険だから海に捨てるなとか、
はい、
そういうことを言わせようとしてる感じなんですね。
ああ、もうその予定校みたいなのが、
っていうか、この、逆に言えば、東京電力その他が捨てようとしてる気配を感じてるんですね。
はい。
だから、まあ、もう、ワンパターンで反対の人間だから捨てるなと言うだろうという。ですけど、私は、自体、原子炉は、冷却しながら安定的な状態に持っていくのは大変な作業をされているわけで、はい、
そうですね。
で、そういう中でいろんなことを考えていくと、これを、まあ、海に全く流れないようにするとですね、
はい、
かなり作業をしている方たちの、まあ、人命の問題とか、
はい、
さらにこのまま作業が中断して事態が進めば、もっと広い範囲で放射能汚染で、
はい、
人命に影響する状態が起こるんで、
はい、
私は海に捨ててほしくはないけれども、
はい、
捨てるなとは言えないと、
はい、
いうことを最初に申し上げるわけです。
は
ー、ですからそれだと困るわけですね、彼らは。
なるほど。
なんかどうも捨てないでくださいと単純に、
うん、
まあ私は再処理工場の場合はですね、
はい、
まあ捨てないでくださいっていうことでみんなに呼びかけたんですけども、
はい、
これは意図的に捨ててるんで事故じゃないんですよね、再処理工場の場合は、
はい、
ですけども今回の場合は捨てたくて捨ててるわけじゃないんで、
はい、
まあ一番典型的な例は冷却を進めるために大量の海水を、ヘリコプターその他から、投入しましたね、
はい、
その結果一部は冷却に役立ったのかもしれませんが、はい、多くの部分が周りの放射能で汚染した残骸を洗い流す形で海に流れて戻ってしまったわけです。
あ、
で、これが一番多いんだと思うんですよね、
はい。
高い値っていうのは。そういうことの起こる前の段階の値はそんなに高くなかったんですから。はい、まあ、結局は洗い除染してしまったんですね。
あ、
で、そこなんとかあんまりみんな言わないで、なんだか大気からどうのか地下がどうとかみんな言ってて、うん、だから、結局は基本的には大量の海水で洗ってるっていう状態が続いて、今はやってな、そういうことはあんまりやらないけれども、
はい、
もう中からいわゆる漏れ出してるっていうか染み出してきてるのがだんだん、まあ、大変な状態になってきて、
はい、
まあ燃料集合体そのもの、まあ原子炉その温度が
少
しずつ上がってるっていう状態ですから、
はい、
非常に問題は厳しいですね。
はい。先生、この海水のその濃度がですね、測るたびに高くなっていますよね。はいはい、ということは、今現在も、まあ、漏れ出しているだろうというふうに考えていますか？
それはまあ、はい、東京電力なり保安院もそういう見解で、前の段階では、使用済み燃料の貯蔵プールという問題もあったんで、
はい、
まあ、出ている各種、放射能の種類が、
はい、
まあ、から、これは貯蔵プールからではないと。
はい、
そうするともう、あとは原子炉しかないんで、それでそういう形
で。でですね、ロイターで、調べたんですけれども、ロイターでは、そのセシウムが、検出されているというようなことも書かれていて、セシウムが、セシウム134も濃度限度の783倍、それからセシウム137も、527倍検出されたというようなこともあって、これ先生がおっしゃったみたいに、その、物質の種類によって、各種によって、与える影響っていうのは様々に変わってくるわけですか？
っていうか、まあ、はい、放射能としての能力について、
はい、
陽性131の場合は半減期が8日間と非常に寿命が短いんですね。
はい、
それに対して、セシウム137の場合は30年という時間が経って初めて半分になるわけですから、
はい、
まあ非常に食物連鎖を通して広く多様な種類に移っていって、
はい、
まあその過程で濃縮ということが起こるわけですけど、
はい、
最終的には人間に跳ね返ってきますから、
はい、
そういう意味ではセシウムの方が問題としては大きいですね。というのは、ヨウ素131というのは、まあ、原発の事故の直後には大量に出ますけれども、
はい、
まあ、1ヶ月もしたらほとんどなくなってしまうんですね。
はい、
というのは先に陸上の方の水道水でそういう現象を見られたわけですね。
はい、
今はあんまり問題にしてないですよね。
はい、
というのはもう大気中にヨウ素131はあんまり出なくなっているんで、
はい、
まあ水道水の汚染というのも起こらなくなったという、そういうことなんですね。
じゃあその次のもう、
じゃあ今はもう、その大気に行ったのとは違う状態で、
はい、
日々汚染水がどうもできている可能性あるんですね。
あ、
例えば22日とか23日のものは、
はい、
もう、海に行ったんだったら流れて行ったり、半減期の関係もありますから、
はい、
こんな高い値が、だんだん高くなっていくなんてことは起こり得ないんですよね。
あ、
だから日々始まっているんですね。どうも海に流れることが。
ああ、なるほどね。
そこはちょっと厳しいんですね。
厳しいですよね。それでもう、はい、止まってしまって、海に拡散していっているということであれば、その要素の段階であれば、半減期があっという間になくなってしまうのでっていうことなんでしょうけれども、違う
んですね。まあ、あっという間ってことはないですけど、一応8日間ですから。8
日間で、ごめんなさい。
まあ、かなり、短い期間ですね。
短い期間ではあるんだけれども、はい、セシウムになるとそれがもっと長くなる。で、先生がおっしゃった、その食物連鎖っていうところなんですが、はい、それはその、まあ、半減期が長いような、種類の放射性物質が海の中に長く留まると、はい、魚であるとか虫とかがそれを食べて、順番に、いろんな種類のものに影響を与えますよというような考え方
です
ね。
そういうことですね。最終的には人間が魚を食べれば人間が、はい、もっと濃縮するわけですからね。
まあ、濃縮というのも、つまり、どんどんその、まあ、小さなものが、大きなものに食べられ、また食べられとしているうちに、積もり積もっていくという考え方でいいんですか？
はい、ということですね。まあ、食物連鎖をというものを通してですね、
はい、
だんだんだんだん濃くなっていくわけですね。
濃くなっていく。はい。
はい。で、それについていろんな数字がありますけれども、
はい、
基本的には実験室での値であって、
はい、
自然界でそういうことを詳しく調べたのはないわけですね。
あ、
で、再処理工場なんかでもそういう数値を一応使ってやってますけれども、
はい、
例えば、青森県なんで、
はい、
鮭が取れるんで、
はい、
鮭について、濃縮係数30っていう値を使ってるわけです、日本では。
はい、
しかし、イギリスでは100を使ってるんですね。
あ、
ということは、日本はなるべく影響がないんですよっていうんで、低めにみんなしていくわけです。だから今回のことでもそういうことがいろいろ考えられるんで、ちょっと、はい、まあ、いろんな問題が多い。限界がありますね。
検査をするっていうか、まあ、採取する地点をですね、保安員は、広げると、
これから、まあ、それはもう私も前からね、
はい、
特にセシウム137については、
はい、
広い範囲で長期的に、
はい、
いろんな生物種で調べていく必要があるということは、もう言ってるわけです。というのは、131は長期的にとかいう、ことは必要ない。まあ今の段階では私は、はい、茨城県、千葉県の、
はい、
海藻とか、はい、アワビとかサザエを調べるべきだと言ってますけれども、
はい、茨城、千葉の、はい。
海藻、いろんな海藻とか、
はい、はい、
それを食べるアワビとかサザエを調べる必要があると言ってます。
はい、ああ、ははは
ですけど、まあそういう動きは全く見られませんね。
茨城千葉というのは先生が一番最初に言われたその南への海流
の関係ですね。はい。
南
下する流れがありますから。
はい。これはやはりその短期的ではなくておっしゃったその長期的というのはどれぐらいの、う
ん、いやいや、長期的も、いや、今の要素131は短期的です、
はい。はい。はい。
それで長期的っていうのはもうそれこそ半減期は30年ですから、
はい、
まあ薄まっていってもそれがどっかには、 あるわけですから、そういう意味では、まあ30年っていうのが一つの目安ですね、長期的っていう場合には。
なるほど。
短期的っていう場合には、要素131の場合は8日ですから、
はい、
まあ1週間ぐらい、綿密な調査をすれば、要素131の影響っていうものはある程度把握できると思うんですけどね。
はい。
ただ、はい、ごめんなさい。ただ、次々と数値が、要素131でも高くなっていってますよね。
そうですね。はい。
そうすると、どんどんどんどんそれ、まあ、8日ずつ後に、送られていくんで、
はい、
結局は最初の時からはもう、2週間ぐらいになっちゃうわけですよね。だからそういう意味では単に8日やればいいって話じゃなくなってきていますね。次にどんな値が出てくるかまだわかんないんですから。
そうですよね。これ先生、本当に全く世界で例を見ない初めてのことですよね。
はい。特にチェルノブイリも、スリマイ島原発もみんな内陸部ですから、
はい。
まあ川を通して海っていうことで、間にだいぶ、例えば要素131なんかは、だいぶ能力が減っていきますからね。うん、途中であるするのもありますから。はい、だから、要素131については、放射能雲なる機体で飛んでったのの影響っていうのは具体的に出たんですけどね。
はい。
だから海の方でっていうのはないんですよね。
ないんですよね。
だからそういう意味ではセシウムの方はもうちょっと海の方では非常に大きな問題になる可能性がありますね。
そうですよね。ですからもうしっかりそのずっと長い
観測体制をずっと監視体制を続けないといけないわ
けな。いけないという。
まあ今の原一発そのものを廃炉にするのに、
はい、
数十年をもうずっと監視しなきゃいけないと言ってるのと同じぐらいのことですね。
そうですね。で、もう一つですね、まあ、海流によっていろいろ変わってくるということを教えていただいて分かったんですけれども、はい、まあ、海というのは、さっき教えてくださった食物連鎖があるように、まあ、太平洋で、つながっているわけ、世界とつながっているわけで、魚も移動したりとかしますよね。これはやっぱり、世界中で、やっぱり数値がこう、いろいろ出てくるという可能性があるわけです。
まあ、ただ、まあ、黒潮なり、親潮との関係でいきますと、
はい。
まあ、日本列島の南北の方にはだんだん広がっていきますけれども。
日本列島の南北、はい。はい、
だけども、そんなに、太平洋の対岸のアメリカまでとか、
はい、
海の中で言うとそんなに、大きく広がりは、まあちょっと考えにくいですね。
ああ、そうですか。
ですから、日本海側にもなかなか、魚そのものは移動しますけれども、
はい、
まずは基本的に海流で流れていくっていうのが基盤にありますから、
はい、
その上で特別に移動する、回遊するものがそっちまで行くという話になりますから、
はい、
まあマグロとかカツオですとかなり、特にマグロは広い範囲で、
はい、
日本海も行きますし、
広い範囲
でアメリカにも行きますし、
はい、
ですからこれは、まあ、長期的に見たら一番注目して調べなきゃいけない業種ですね。
まあ私は詳しく分かっていないんですけれども、このいろんな場所でですね、地点で検出を続けるということは、まあ日本の技術をもってすれば簡単にできることなんですか？様々な方
法。はい、それはもうやろうと思えばいくらでもできますよ。もう始めてると思いますけど。
そうですか。
ですから千葉県では、はい、聴衆が基地になっている金目漁の関係もあって、金目とか、
はい、
それからサバとかいろんなものを調べて、もう先日水産庁の研究者も出て、
はい、
その安全宣言 してしまいましたけど、
あ
れは高濃度の汚染水が観測される前の時点での話なんで、
はい、
ちょっと時期尚早でしたね、安全宣言は。今の高い汚染濃度の時にどうなってるか、はい、まあそういう意味で、まあ調べると言い出してますね。
ああ、なるほど。
ワインを。
はい。それを、数値が出てくるのを日々、発表してもらって、まあ、水口先生みたいな専門家の方が、見られれば、すぐにどういう状況になっているかっていうのが、だんだん分かってくるわけですよね。
いや、 実は、この日、数値を発表してるのはですね、
はい。
どうもよくわからないんですけど、汚染を心配してじゃなくて、
はい。
もう海に流れてるし、流さざるを得ないという状況を前もってもう把握しててやってる可能性もあるんですよ。はい、捨てるぞ、捨てるぞっていう。それが私は一番恐れてるんですよね。だけどもそれは、これだけ事故の対応で大変な状況を知れば、捨てるなって言えないわけですよね。
はい、
だからむしろそういう捨てるなという声を封ずるためにやってるような気がしないでもないんですよね。
なんかタンカーで、
はい、それはまあ、水を持ってきて、
ね、っていうような。
それは労働安全を確保するために、はい、抑えるために、冷却をするために注入するためのものですから、
はいはい、
それをしないと、もう、海水はどんどん蒸発すると塩分が残って、それでまた、まずいことになりますから、まずは、もともとは淡水で冷却してるもんですから、
はい、
淡水を入れるという、そのために、まあ、バイブ船を、運航してるわけですね。
はい、まあ、世界が未だかつて経験したことがないようなことを日本で、まあ、事故によって起こしてしまったと。
世界的にはですね、はい、まあ、日本なんて、南北に小さいですから、太平洋の汚染っていうふうに見てますね。私たちはそういう言い方しなくて、福島沿岸とか言ってますけども、まあ、世界的には太平洋の汚染って見てますね。それは事実だと思いますよね。
そうですか。
そういうふうに考えなきゃいけない、まあ、方向に、まあ、向かいつつあるというのが厳しいけど、現実ですね。
そうですね。まあ、初めてのことなのです。もうこれからどうなっていくかっていうのは、本当に難しい、予想がつかないことも起こるかもしれないんですけれども、先生が今までなされてきたその研究でですね、今後起こりうる何か変化というか、というのは考えられることはあるんでしょうか。
まあ、今の段階でですね、
はい、
心配ないとか、
はい、
非常に危険だとか、
はい、
いうだけの資料がないんですよね、まだ。
まだない。
生物の、はい、まあ、汚染の調査っていうのが、きちんとした形でやられてませんから。
はい、
だから海水が、ただ、まあ、大変な汚染であるということから、
はい、
まあ、心配はされるんですけど、
はい、
まあ、どうだということも、まだ言える段階じゃないですね。
まだない。はい。
はい、
そうですよね。
だから非常に長期的に、まあ、綿密に監視していかなきゃいけないということは確かですけどね。
わかりました。先生のそのお話をですね、また、しっかりと聞くような機会を持ちたいと思いますので、その時には、いろいろ少し今と状況が変わってきているかもしれませんけれども。
まあ、どんどんちょっと状況が厳しく変わりつつあるようですね。
はい。またその時には私たち心配ばかりしていてもいけませんし、きちんとした、ね、まあ、先生のようにはっきり言ってくださる、方たちから情報を得て、これからどうしたらいいのかっていうのを、何にその私たち注意していかないといけないのかっていうのも学んでいかなければならないと思うんですが、先生がおっしゃる今のところだと、まあ、千葉銚子沖のその海藻類に関しては今注意しなければならないと。
いや、千葉銚子沖じゃなくて、
はいはい、
岩内県から、
あ、ごめんなさい、はい、
千葉県の沿岸の海藻。
茨城県から千葉県の沿岸の海藻。
沿岸の海藻については食べない方が良いというふうには申し上げられると思います。
わかりました。また新たな、情報等お持ちになりましたらぜひ教えていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日お話を伺いましたのは、東京海洋大学名誉教授の水口健也先生でした。水口先生は、今までも原発とそれから海への影響というあたりをですね、ご研究されているということで、今日はお話を伺うことができました。なかなか先生おっしゃっておりましたけれども、まだその海への影響というのは今後どういうふうに進展していっていくのかわからないところはたくさんあります。しかし現実がこうだということを私たちしっかり理解した上で対応していく必要があるのではないかと思います。下に、ま、怖がったりとかっていうようなことよりも注意を常に続けていくということが必要なのではないかというふうに感じました。 東日本大震災支援特別番組京都三条ラジオカフェからお届けしております。今日は福島原発の大事故に関連しまして、放射性物質で海洋汚染は一体どのようになっているのか、あるいは今後どうなっていくのかというところをお話を伺いました。さて、気になるその他の福島原発に関連するニュースなんですけれども、少し今日の動きをおさらいしておきたいと思います。これは今日の15時29分に配信されましたロイターの記事からなんですが、国際原子力機関 IAEA は30日、事故を起こした福島第一原子力発電所から40キロの村で避難基準を超える放射性物質が観測されたことを明らかにしました。この原発では30日近くの海水からこれまでで最も高い濃度の放射性物質が検出されたということでも今話を進めておりましたけれども、原子炉の冷却や放射性物質を含む溜まり水などの処理作業につきましても31日今日も継続していたんですけれども、今日はですね、敷地内の瓦礫から放射性物質が飛散するのを防止するための飛散防止剤を散布しようという計画をしておりました。しかし、福島地域、原発の周りは、雨が降っていたということで、見送りとなったそうです。この雨というところも、やはり、その海に流れ出している、土からの、放射性物質が流れ出しているというような可能性も考えられるのではないかと思います。そして、枝野官房長官なんですけれども、今日の午前、福島原発から40キロメートル離れた福島県飯舘村の土壌から IAEA の避難基準値を超える放射性物質が観測されたことについて、長期にわたって健康被害を及ぼすような可能性が生じた場合には避難措置を検討する考えを明らかにしたということなんですが、その何かが起こったでしまってからでは、遅いのではないかというふうな、ことで私たちこの原発に関連する情報をお届けしています。何よりも過小評価をせず予防原則にのっとって早め早めに、ことが大きくなる前に予防する措置をですね、行っておく必要がある。そのことがですね、安全につながっていくのではないかというふうに考えるんですが、まだまだその国の動きというのは、スピードが遅いと言いますか、後手後手の処理に回っているというふうに言わざるを得ないのではないかと思います。ということでお届けしてまいりました。東日本大震災支援特別番組、今日は海洋汚染について、海への影響についてお話を伺いました。担当しましたのは NPO 法人環境市民の下村静子でした。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。